池袋東口ブラザーズの
うまくはいかないポッドキャスト。
皆さんこんにちは、成瀬斗です。
佐口英介です。
キラーカーンでございます。
池袋東口ブラザーズです。
よろしくお願いします。
お願いします、はい、お願いします。ちょっと冒頭あのエール送ってもいいですか。
はい、
なんすか。
ちょっと私の友達でですね、
はい、
あのギノさんって方がいらっしゃるんですけど、
はい、
今大病されて入院してるということで、はい、これちょっと聞いてくれてますので、
はい、
あのちょっとエールを。
ああもうぜひぜひ。
ギノさん、ちょっとあの病名引くんで言わないですけど、あの頑張ってください。
頑張ってください。
あのまた治ったらね、あの焼肉とか食べに行きましょう。
ぜひあのゲストとしてもちょっと。
そうですね。
僕らいいですかそれ。
病気の会でやる。病気の会で。
病気の会で。
今度ゲスト呼びます。
やってるでしょ、病気おのおの。
やってます。
やってますね。あの病気の会を、治ったら病気の会を取りますから皆さん呼びましょう。頑張ってね。
頑張ってください。
はい、というわけで本編ですけど、ちなみにあまだ冒頭トークしたいわ。あのこれ
ちょっと病気の。
え。何？いや切り替えるんだよ。
切り替えるんですか。
気持ち切り替えて。
はいはい。
これザ・ヒューマン見た？
ああ。
ドキュメンタリー。
ドキュメンタリー見てない。ザ・ヒューマン。
ザ・ヒューマンよ。ハロルド・メイ社長が出てた。
ああ社長ね、はい。
見ました。
見ましたね。
いいドキュメンタリーだった、ね。
あれ良かったっすね。
ぶっ刺さっちゃった俺。はい、どこが良かった？
あのやっぱメイ社長の、うん、新日本プロレスをどう盛り上げていくかっていう過程、もともとメイ社長プロレスが小さい頃から好きで、でやっと社長になれてこう盛り上げていくっていう、
はいはいはい、
で SNS をちゃんと活用すれば盛り上がるんだっていう、そこがあやっぱこの時代とこう並行してこの盛り上げ方っていうのがメイ社長ちゃんと分かってるんだなっていう。
やかさはそこが刺さった、
はい、
僕全然違うとこで、あの途中からメイ社長の友達の陶芸家のが出てきた。見た？
見ました。
学生時代からの友達で一緒にアメリカ横断をバイクでした友達が茨城でしたっけ、
はい、
のなんかもう電波も届かないようなとこにで陶芸家やってるんですよ。
へ
なんかそれまでずっと東京のすごい大都会の映像なんですよね、
はいはいはい、
かっこいいその社長室での経営語ったりとか、
はい、
さっき言ってた SNS 使ってこうチケットをこう販売していく戦略のやつやってたんですけど、
はいはい
はい、突然なんかカメラが切り替わりまして、
はい、
あばら屋みたいな、
ね、はい、
突然屋根のあばら屋と森に移ったんですよ、
はいはい、
もう一緒なんか CM なのかなと思って NHK だったんで CM なんかないんですけど、
はい、
なんだこれ急にと思ったら名社長がその陶芸家のお友達の家に行きまして、
はい、
いや昼間からねあの焚き火やって、うん、お酒を飲んでるんですけど、
はい、
その陶芸家の友達がめっちゃ良くて、
う
ん、何にも喋んない
の、
すっごい寡黙な人で、
はい、
一言だけなんかここに来る時は仕事で大変なことがあった時だからってこそって一言だけ言って無言で二人酒飲みながらずっと焚き火やってる。
かっこいい、渋いっす
ね。そうそうそう、
それは渋い、
かっこいいんだよね。なんかその二人の関係性とか、
はい、
お互いも56ぐらいかな。
日本人の人ですか、その
日本人の陶芸家で、なんか本当に何も喋らないんだけど、
はい、
すごいなんかいい関係っていうか、
そうですね、
あのあそこがあることによってなんかリアリティがこうグッとこう、
はい、
ね、まさにドキュメンタリー
って。そうですね、
ずっとスーツなんですよ名社長は。
ああ、はいはい、
ちゃんとその出社もスーツだし会場行く時もずっとスーツ着てるんですけど、
はい、
陶芸家のとこ行く時だけはなんかこうラフなアウトドアの格好をして、
はい、
行くっていうのが僕は刺さりました。やっぱちゃんと人間の裏側見せてくれるみたいなところ、ドキュメンタリーとしても非常にいいドキュメンタリーでした
ね。そうですね、うん。あれよかった。
私ほらドキュメンタリーめっちゃ好きじゃない
ですか。そうですね。
いつもドキュメンタリー見てるんですけど、あの日本のドキュメンタリーの中のいい方入った方っていうか、
はい、
アメリカのドキュメンタリーって良くも悪くもめっちゃ喋るんですよ。そのインタビュアー側が。
う
ん
う
ん、
そうですね。
でインタビュー受ける方もめっちゃ喋るんですけど、日本のやつって良くも悪くもあんまりインタビュアーって出てこない。
そうです
ね。ね、姿を消すっていうのが、
はい、
こう日本の撮り方で、それはなんかいい方でしたね。
あ、
本当にいいドキュメンタリー。まあ結局その 1.4、1.5 決めて、ほら言ったじゃない我々も、
はい、
で、あのチケットをこうやってやっぱ最初売れないのなかなか、でそこに向けてどうやってこう会場埋めていくかっていう戦略、カフェやったり SNS やったり映像にこう追加投資するの決めたりっていうのをずっとこうやってって、
うんうんうん、
まあ、結局 まあ、1.4 4万人 1.5 3万人でまあ大成功でしたっていうエンディングになってるんですけど、うん
はい、
その真ん中にその栃木県のその
陶芸家
すごい大きな決断迫られて、
はいはいはいはい、
こうやっぱ悩んでリセットしなきゃいけないって時に名社長がその陶芸家の
訪れて
そうそうそうそうすごいいいドキ
ュメンタリーリアルでしたよね、
うんうん、あそこはないとあのドキュメンタリーはただのサクセスストーリーで終わっちゃうから、
はい、
すごくいい作品でしたね。
はい、
はい、というわけでジングルの後本編いきます。
はい、はい、
まあそんな
こんな、
まあそんな
こん
な、
2万円あれば
スーツ2着
マジだっけマジだっけマジだっけマジだっけ。
池袋東口ブラザーズの
うまくはいかないポッドキャスト。
はい、本編になりますが今回はですね新日本プロレスの
はい、
ユニットの話をしようかなと思っております。
はい、はい、ユニット
またプロレスの話ですね
もう主軸
だったんですか。もうこれ主軸というかもうプロレスの話以外はほぼしてないとは言わないけど、だからこれ、はい、こう2人が台本書いてくれてもう変わんないよ。ずっとプロレスポッドキャストになっちゃうから、目立つ姿はタモリクラブなんでバラエティに飛びたいんですよ。
はい、
お願いしますね。
わかりました。
でも今回ネタをちょっとあのツイッターかなんかで、ね、メッセージください。
じゃあんたたちがやりなさいよ。とりあえずあのネタ会議やった分の台本書いてきなさいよ。
はい、
まあ、というわけで。今回はもう新日本プロレス、
はいはい、
ユニットの話 します、はい
はい、
新日本プロレスのユニット今いくつあるかお二人ちょっと言ってみてください。
うーん、5、6くらい。
え、4じゃない。
名前を言えよ。
鈴木軍、うん、
はい、
ロスインゴベルナブレスデハポン、
はい、
バレットクラブ、
はい、
ケイオス、
はい、
そうそう、これしか分かんないよ俺。4じゃない、
本体。
よし、
あ、本体か。あ、そっか、
5、正解。
よし、
はい、
ということで好きなユニットあります？
あ、今はバレットクラブですかね。
バレットクラブになったの？あ、そうなんですか。
ちょっとケンタさんからちょっと、
あ、なるほど、そこから、はい、
そうですね、
プロレスルールの回2でお送りしたあのあたりからちょっと心境に変化が、
はい、
田口さんはどこが好きですか？
僕、本体かな。
なるほどね、
う
ん。
普通にそうですね。本体ですね。
本体。なるほど。じゃあ、なんでさ、ユニットってあると思います？
そう、でも本当それ気になってたんですよ、実は。
ユニット、なんか、争いを、こう、見せたり、ストーリーを感じさせたり、エンターテインメントですから。
そこはでもさ、メタ的な要因じゃん。
そうそうそう、そう、うん。メタ的な要因ですよ、
ね。そうそう。そうじゃなくて、その、ユニットとして、なんでその派閥が分かれてるのかっていう理由がないじゃん。そこは分かんなかったんだよね。
これね、じゃあ勉強の回行きましょうか。
はい、お願いします。
これ、やっぱり、田口さんがメタ的な要素とおっしゃってましたけど、
うん、
新日本プロレスとしてもなぜユニットがあるかっていうのは、
うん、
オープンには到底してないですよね。
おお、そうなんですか。そうなんですか。
そこはもうミステリアスな部分とか。
はい。
あの、こう僕の分析になりますけど、もともとプロレスが始まったその力道山の時代
は
もう分かりやすくて、外国人が悪いやつ、
はいはいはい、
日本人がいいやつ、
はいはい。
だから別に日本人対外国人をやってればよかったんで、
うんうん、
そこに別にその疑問がない、分かりやすいじゃないですか。う
ん、はいはい、
日本人以外の見た目のやつは悪いやつ。
はい、
ただ時が流れまして、
はい、
外国人だからといって悪いわけじゃないってなったんじゃないですか。
はいはい、
これはそうですよね。
そうですね。
これ僕らもやっぱり時代の変化で、日本人でも悪いやついるし、はい、外国人でもいいやついる、
はい、
っていう状態ってやっぱ分かりにくいじゃないですか。
ああ、そういうこと。
そうそうそう、
はいはいはい。
で、やっぱりプロレスってヒールとベビーフェイスっていうふうに分かれてて、
はい、ベビーフェイスっていうんですか。
ベビーフェイスって言いますね。まあ、善玉悪玉って言い方だと、ベビーフェイスが善玉、
うん、
ヒールが悪玉、
はい、
だバイキンマン側とアンパンマン側みたいな、
はい、まあまあまあ、はい、
でメキシコだとすごく明確に分かれてて、
はい、
メキシコだとテクニコって言うんですけど、ベビーフェイスを、
はい、
テクニコでヒールがルード、
うん、ルード
そう分かれてて、完全に分かれてて分かりやすいんですよ。
うん、
日本の場合ってなんかこう結構そこがごちゃごちゃするんで、
はい、
まあ、やっぱ見せ方としてちょっとこう分かれてた方が見やすいでしょっていうのがメタな理由だと思いますね。
あ、はい、
っていうわけで今は新日本プレスには5つユニットがあります。
はい、
まあ、今のイメージだと僕のイメージはお笑い事務所に近いと思ってるんですよ。
あ、
太田プロとか吉本興業とかあるじゃないですか、はいはいはい、で微妙にやってるお笑いがちょっと違う、
はい、
それ、まあ、本当は政党に近いんですけど、はい、まあ、同じ志のある人たちが集まってるみたいな。うん、しっくりこないですか？どっちがしっくりきます？お笑い事務所とあの政党だと、ユニット
なんかユニットとお笑い事務所というよりも、うん、新日前日とかがなんか事務所的な感じ、
そこまで大きくするか、
はい、っていう感じの方がちょっとしっくりきちゃいますね。
でもそうなんだよね、俺もそう思った今、
うん、そこはそう、昔は本当そうだったんですけど、うん、今もうメジャーって呼ばれる団体は新日本プロレスしかないじゃないですか、はい、
まあそうですね、まあ、
その中まで行くと、
そうそうそう
そうか、
お笑い界っていう界が新日本プロレスだとすると、あ、まあ、吉本太田プロ魔石、
はいはいはい、
なんですか、あと
人力車、
人力車とかソニーミュージックエンターテインメントとかっていう感じで分かれてるみたいな、はいはいはい、で各々がこう派遣を M1 を取るみたいな、どの事務所から M1 出すかみたいな、
はい、
で派遣争ってるって見方なのかなって僕は思ってます。
なるほど。
で、まあ解釈がいるぐらいはっきりはこう表に表されてない
んです、ね。あ、そうなんだ。
はい。
なんかそこでなんか誰なんか因縁で誰々と誰々がその喧嘩してて、まあなんか独立して俺はやるんだみたいな、そういうのではないんですね。
いい質問ですね。
おお、はいはい。
池上明。だから今5つですね、はい、本体、ケイオス、鈴木軍、バレットクラブ、ロスインゴ、
はい、
で5つあるんですけど、これの成り立ちを2人ともご存知ないと思うんです
よ。はい、そうそうそうそう、
昔もっと他のもあったし、
はい、
で数も多かったり少なかったりしたんですけど、うん、だからもともとのその外国人対日本人っていう状態から、まあ、いろんなことがあって今の5つになってるんですけど、
はい、
まあ、今現存する5つの成り立ちを今日ちょっとお話しして勉強していこうというふうに思っております。
はい、
はいはい、まずじゃあ本体ですね。
はい、
新日本本体、
うん、
これもベビーフェイスの、うん、まあヒーローはいないですよ、
うん、そうですね、
いい人たちじゃないですか。いい人って言うと難しいです、ね、ベビーフェイスの皆さんが所属する、
はい、
で新人からもう一番下のヤングライオン全員本体ですよね。
はい、
であとベテランの選手、
うん、
まあ、ここまで引退されましたけど中西さん、はい、小島さん、天山さんとかベテランからヤングライオンまで所属してる、まあ、ユニット、
はい、
で、まあ、代表選手は棚橋博史ですか。
そうですね、
はい、あと井淵浩太、
はい、
まあ、そんな感じ。だから本体はもうちょっと説明が難しいんですけど、まあ、設立当初からずっとある、
はい、
まあ、新日本プロレスの本当に本体っていう形、はい、で次が歴史順にいきますね。
はい、
現存する、じゃあ逆にどう、現存する5つの中で本体除いて一番歴史古いのはどこだと思います？
ケイオス。
歴史古いの、
じゃあ田口さん、ケイオス。
はい、
ロスインもあれだし、鈴木軍もあれだし、
あ、鈴木軍は確かに古そうだな。
あ、くれば、あ、鈴木軍ですかね。
菅さんは鈴木軍、
はい、
で正解はね、ケイオスです。
あ、そうなんだ。
ケイオス
何年にできたか。
ケイオス2009
年なんですよ。
結構最近なんですね。
2009年のね、4月5日にこれお話しますけど、
はい、
当時また GBH っていうまたユニットが別のユニットがあって、
はい、
GBH にいた矢野徹が、
はいはいはい、
まあ、GBH を裏切って抜けまして、
はい、
当時ライズっていうユニットにいた中村慎介もライズ抜けて、
はい、
でその二人が始めたのがケイオス。
あ、そうなんですか。
はい、
矢野と、
そうなんですよ。矢野と中村が、まあ、初代のこう主要メンバーなんですね。でライズは、まあ、中村とか後藤弘樹、
はいはいはい、
アミラノコネクションさんもいたんですけど、の主要メンバーと、まあ、矢野と俺とかがこう合体して、まあ、ケイオスって新しいユニットを作ったんですよ。でケイオスはもともとヒールですからね。
え、そうなんですか。
はい、全然ヒール、
全然ヒールじゃない。
ヒール色が抜けちゃったんですよ。初代の頃はゴリゴリのヒールで、わりかしその結構こうなんていうんですか、尖った感じで、
うーん、
で2009年にまあできて、
はい、
まあ、2012年に岡田が加入して、
はいはい、
で一緒に吉橋も入ってきたんですけど、はい、で2018年頃から、まあ、Jay ホワイトに対抗するために本体とこう一緒に戦うようになって、
うん、
一気にヒール臭がフューってなくなって、ほぼベビーフェイスでほぼ本体っていう状態に今なってますけど。
あ、そうなんだ。
はい、で結構めちゃくちゃ尖ってて、過去に内藤哲也も実はケイオスに所属して
た。そうなんですか。
あとバットクラブの高橋裕二郎ね。
へ
え。内藤に限ってはもう追放されてますから。
追放
された。追放された。ボコボコにされて。 ボコボコにされて追放されまして、はい、もう中村慎介も内藤を殺すみたいなことを言って、はい、もうあいつ使えねえからおっぽり出せって言って、はい、内藤は追放されてます。
あ、そうなんです
ね。 J ホワイトも一瞬ヒール、ケオスいたんですけど、はい、J ホワイトは自ら裏切って
そうですね、
ホワイトクラブ行きましたから、
はい、そうか、そうだ。
で、現存するユニット一番古いのはケイオス、2009年ですね、にまで来ました、
はい、
で次が鈴木軍、
はい、
これね2010年、
10年前、
多分お二人絶対知らないエンダーメンバーが出てくるんですけど、
はい、
2010年に、全日本プロレスに、まあ、移籍してた小島聡が帰ってきたんですよ。
へえ、
知らなかったでしょ。
知らなかった。
新日本は辞めて全日行ってた小島さとしが、小島が帰ってきた時に小島軍カッコ仮っていう団体として帰ってきたんですよ。まあ要するに、まあ、新日本の敵みたいな感じで帰ってきて、はい、その時に太一とか高道の区が小島軍カッコ仮一緒にやってたんですよ。
そうなんだ、
はい、で2011年に小島さとしと真壁が、まあ、試合やった時に、
はい、
もう太一と高道の区が小島をボコボコにして追放したんですよ。でそのタイミングで鈴木実が新日にこう現れて、
はい、
で鈴木軍になったという経緯になってます。
鈴木実が小島から、
はい、
メンバーを奪って作ったと、
そういうことですね。これが2011年のことです。知らなかった。
知らなかった。
知らなかった。
で次がねバレットクラブ。これ2013年ですね。これ当時あのプリンス・デイビッドっていう、
はいはい、
あの今もう WW 行っちゃいましたけど、はい、とバットラック・ファレが、まあ、こう一緒に作った。
バットラック・ファレなんですか。
はい。
へ
ー、当時バットラック・ファレはあのキング・ファレっていう名前で本体に所属してたんですよね。でプリンス・デイビッドもアポロ55っていうタッグチームで田口龍介とタッグチームだったんですけど、はいはい、なんか突然プリンス・デイビッドがツイッターでいろんな選手にこうなんか挑発をするようになりまして、
はい、
へー、あれ変だな変だな嫌だなと思ってたら、はい、そのバットラック・ファレと2人でなんかそのバレットクラブっていうのを始めたと。
うーん、
でこれがあの久しぶりの外国人のみが所属するヒールユニット、
うん、
そ
うか、
はい、初代がプリンス・デイビッドで、はい、2代目のリーダーが AJ スタイルズ、
はい、
うん、3代目がケニー・オメガ、
ケニー、
はい、4代目がJ ホワイト、
はい、
割と、リーダーがちゃんと示されてて、しかも変わってくっていう、はい、
うん、
全員 WWE とかAEW とかいっちゃう、
J ホワイトがどこ
まあ今ね、はい、まあでもここのポジションが要するに世界 の, そのプロレス市場から見ると一番美味しい、
うん、
大活躍しますか。 AEW のね副社長ケニー・オメガでしょ、
はい、
AJ スタイルズだってもずっと WWE でチャンピオンですし、
うん、
まあ、デイビッドもまあ活躍してますから、うん、まあ、という形で2013年にバレットクラブができると、
うん、
本当に輝かしい外国人ヒールがですね、
はい、
リーダー務めまして、
はい、
で所属してる選手もだいぶこうリーダーじゃなくてもだいぶ引き抜かれて海外に行っちゃうんですよね。
で
2000、
え、いいですか、
いいよ。
その J ホワイトが、はい、ケイオス裏切ってバレットクラブ入ったじゃないですか、
はいはいはいはい、
その時、
はい、
その裏切って入ってきたやつがリーダーになるっていうのはどうなんですかね。
いやこれもね一応ちゃんとストーリーがあって、
はい、
僕途中まで台本書いたんですけど、
はい、
吉橋流血事件があった
じゃないです
か。あの事件の裏側でそれがうごめいていたんですよ、
はい、
やりましょう今度吉橋流血事
件。
そのプロレス史の中でも、はい、もう指折りの大事件なんですけど、ただ触れちゃいけない感じになっててメディアではあんまり触れられないんですよ。であれに至るまでの J のことを僕台本に書いてますんで、
はい、
ちょっと別の回で、
わかりました、
吉橋流血事件と J がそのなぜケオスを裏切ってどうやってバルトクラブ入ったか、
はい、
他はちょっと別途やらせていただきます。
はい、
はい、お願いします。
2018年に、まあ、13年にできて18年に一回バレットクラブ OG っていうとバレットクラブエリートに分裂したんですよ。
へ
ー、バレットクラブ OG は、まあ、タマトンガとか、
うん、
バットラックファレとかが、まあ、オリジナルの OG ですよね、
うん、
でバレットクラブ G エリートっていうのが、まあ、ケニー・オメガとか、
うんうんうん、
ヤングバックスとか、はい、コーディー・ローデスっていうのがもうこう、うん、分かれちゃって構想を始めたと。でストーリー上はその構想を始めたんですけど、要するに G エリート側は AEW 全員移籍しちゃいます、
はい、
うん、
AEW の E はエリートのエリート、 ハレットクラブエリートのエリートがここで繋がってるんですよ実は。
そういうことですか。
まあ繋がってるっていうか、まあ彼らのストーリーではそのバレットクラブ時エリートとして集結した人たちが全員辞めて AEW を作ったと、うん、これは新日本プロレスが打ち出したストーリーではないですけど、うん、あ流れとしてはそうな
の。
まあもうすごいよ、だから影響力は
すごいですね。
はい、まあ、主な所属選手は、まあ、J. ホワイト、
うん、
バットラック、ファレタモトンガ、まあ、ケンタイシモリということで、
うん、はい、
最近は日本人もちらほら、
うん、
バレットクラブにいますよね。
はい、
はい、
で最後一番新しいのが、まあ、ロス・インゴ・ベルナブレスでハポン、
はい、
はい、オリジナルメンバーは内藤イービル武士ですね。
へー、ね、イービルもなの。
イービルもですね。だから、内藤がほら大合唱するときに、
はい、
イービル武士って言うでしょ、
はい、
あれ入った順で言ってるんですよ。
ああそうなんだ。
だからイービルが一番最初。
はいはいはい。
で2015年5月にメキシコ CMLL に参加した内藤哲也が、
うん、
まあ、旧知のラソンブラとかの誘いで本家ロスインゴベルナブレスに入ったんですよ、
はい、
まあ、メキシコの話です、
はい、
まあ、一緒にやろうよっつって、はい、分かった。で帰国後6月頃にナイトがちょっと不審な行動を取り出しました、ね。全然リングに上がってこないとか、なんか全然人助けないとか、まあ、おかしいなと思ってたら、ロクスインゴ、だから11月ですね、6月にメキシコ行って、
はいはいはい、
11月のワールドタックリーグがある時に、イービルをタッグパートナーにして、
はい、
まあこう、ワールドタッグリーグに出るんですけど、
はい、
その際にまあ武士がセコンドについて、はい、まあ、ロス・インゴ・ベルナブレスでハポンの設立を宣言と。
へ、
だから日本支部としてですねやっていくっていうのがここからスタートしたわけです。
そうなんだ、
最近なんですね。
はい、15年です。で16年に真田が加入して、
うん、
4月、16年4月真田加入、12月にヒロム加入、
うん、
で18年の10月に高木慎吾が加入ということで、
はい、
今の形になって、流れで言うとケイオスを追放された内藤は一回本体に戻ったんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、ケイオス、はいはいはい、追放本体、はい、本体からメキシコ行ってロスイング設立と。
うーん、
これがもう本当に1年足らずの間にそういうガチャガチャガチャってなってロスイングベルナブルスでハポンができたと。
ロスインゴってヒールなんですかね。
ね、その話をしようと思うんですけど、
はい、
本体以外は基本的に全部ヒールです。
へ、
多分ケイオスもロスインゴもその、なんでしょうね、ヒールって抜けちゃうんですね、こう。なんかみんななんかヒールじゃなくなっていくんですよ。
なってますね。
ちゃんと最後までヒールやってんの鈴木くんだけなんじゃねえかな。
そうですね。
でも最近太一も真っ向勝負とか始めてる。なんすかね、やっぱ、真っ向勝負したくなるんでしょうね、レスラーの差がとして。なんか椅子でぶん殴ったりとかっていうのをだんだんしなくなっていって、やっぱ新日本ってそのリーグ戦があるじゃないですか、 G1 とか、
はいはい、
ああいうとこでやりたくなっちゃうでしょ多分みんな。真っ向勝負でそれを続けていくとだんだんヒールでいられなくなっていくみたいな。
あ、
ここ数年そのなんですかね、漂白じゃないけど、
ウォッシュされた、
ウォッシュされて、そのヒール色が抜けていくっていうのがここ数年続いてて、わりかし悩みだと思いますよ、はい、団体としては。
そう、最近なんか本当にヒールらしいヒールって本当にその健太選手しかいないですもんね。
そうなんだよな。だからどんだけ大事か、もうヒールがいなくなっちゃうんだよ。このままだと。で全日本プロレスとかわりかしそんな感じなんですよ。
へ
ー、思想がちょっと違ってて、
うん、
明るく楽しく激しいプロレスっていうその王道を掲げてますんで、
うん、
もうがっぷり四つでぶつかり合えばいいっていうことで、うん、あんまり、ね、日本プロレスはそのヒールベビーみたいな感じになってないんですけど。
ああ、そうなんだ、
うん、そうそうそう。だからでも新日本はちょっとストーリーも大事にしてるんで、
うん、
ヒールは必要なはずなんですけど、だんだんその悪みが抜けてっちゃうんですよ ね、
そうですね。
すぐ抜けんのよ。特に今その現代ツイッターとかがあったりするんで、やっぱりこうもともとなんか難しいよね。もともと悪い人間なんてなかなかその通用しないし、
うん、
ヒールやってても真っ向勝負すればするほどヒール味が抜けてっちゃうし、
そうっすね、
なかなか難しいんですけど。
そうっすね、
はい。まあ、ロスインゴの話は今そんな感じと。であとユニットインユニットっていうのもあって、わかります？
ユニットインユニット、ゴールデンスターズみたいな、
ラバーズ、
あ、ラバーズ、
あ、まあ、そういうことですね。
、はい、
例えば田口ジャパンとかあるじゃない
です
か。あれ本体なのになんか、別ユニットみたいになってるでしょ、
はいはい、
あれはね2017年に 田口、田橋、中西で、あのなぜかその3人でネバー無差別級3人6人タッグに挑戦することになって、
うん、
なんでこんな関係ない3人がってなるで、なんか別につながりもなきゃさ、
はい、
ジュニア、ヘビー、ヘビーでしょ、
はい、
なんだこれってなったんだけど、
うん、
その時適当にホワイトボードに田口ジャパンって書いたのが採用されてでこれはなかなか便利なもんで、はい、田口ジャパンっていう枠さえ残して、
はい、
田口龍介さえいればあと2人誰でもいいっていうすごい便利なユニットになったんですよねでジャパンって言ってるくせに結構外国の選手もそうフィンレイとかジュースとか入ってたりとかして結構、便利なユニットになりましたね。で、まあ、無所属としては、まあ、クリス・ジェリコ、
はい、
ジョン・モクスリーこの2人ぐらいですかね、無所属で今参加してるの。
へー、
まあ、どのユニットにも属してないみたいな。
うん、
特にクリス・ジェリコが異質でしょうね。
うん
うん、もうあれヒールだし、
ヒールですね、
なのに別にバレットクラブってわけじゃないじゃないですか。はい、だから本当特別ということで。で、過去にあったユニットとしては、何個かちょっとお伝えしますけど、
うん、
平成イシング。
ああ、聞いたことある。
1992年から1999年。はい、あと NWO ジャパンね。
NWO ジャパン、
これはもうかつてもう一世風靡したんですよ。これだからロスインゴベルラブレスでハポンと同じシステムですよね。 NWO っていうそのアメリカであったんですよ。
ハ
ルク・ホーガンとかが所属してた、はい、それのジャパンだから NWO ジャパン。ロスインゴもロスインゴベルラブレスのでハポンでしょ、はい、ハポンは日本っていう意味なので、はい、全く同じシステムで、これが1997年から2000年。あと謎の魔界クラブとかね。
名前
入ってないですか？入ってない。柴田入ってたよ。あと CTU とかね。
誰？
コントロールテラーユニットっていう、まあ、ユニットで、これライガーさんも入ってましたけど。
へー、
あと GBH グレートバッシュヒール。いまだに GBH ってあの真壁と本間さん、
はい、
一応タクチームは GBH って呼ばれてるので名前は残ってる、まあ、こんな感じで過去にもユニットがあったし、まあ、今は5つで今後まあ多分何かいろいろあるとまた増えたり減ったりはあると思うんですけど、なかなかユニットが増えるムーブメント起きてないね。だもう5年はできてないですよ、新しいユニットは。
そうか、
はい、
できないですかね。
でもその瞬間見たいよね。
見たい、
まあ、いつか必ず来るし、うん、ちょっと最近ほら鈴木君減ってきたじゃない減ってんのよね、うん、まあここちょっとメタな話をすると、新日本プロレスに所属してる選手って専属契約の選手とフリーの契約の選手がいるんですよ、
はい、
ほとんどは専属契約なんだけど鈴木君はフリーが多いんですよ。
へ
ー、金丸は専属です。
あ、そうなんですか。
金丸義信は専属、ただあとはみんなフリーじゃないかな。っていうのもあって、やっぱフリーの選手が所属してるユニットってなくなりやすいもんね。なぜフリーなんで
、はい、
まあそんなところで、まあ、今5つユニットがありますよって話と経緯をちょっとお話しさせていただきました、
はい、
というわけなんですが、感想いかがでした。感想、
あ、はい、どうぞ
感想ない、
まあ、何も思いつかないからって
感想っていうか、
そうなんだ、
もうちょっとね、うんうん、僕はそのメタ的な要因じゃなくて、うん、
表の方を期待して
る。そう、表の方を期待して
る。表はさ、難しいぜ。
確かに。
で、これやっぱプロレス途中から見ると、なんで分かれてて、なんで戦ってんのかってやっぱ分かんない。
そうそうそう。そこがね、いまいち。
ここはね、うまく説明する方法をまたね、新日本プロレスもね、
できてない
んですよね。できてないでしょうね。
はい、
まあ、ちょっと何とも似てないんですよ。ジャニーズ事務所でいうとこの、まあ、スマップとか、
うん、嵐とか。ああ、そうですね。そっちの方が分かりやすいかも。
でもヒールってわけわかんない
です。そうです、ね。ヒールってないんですよ。
で、その、まあみんなどこに所属するって最近言うから、なんか政党とかに近いのかなって僕は思うんですけど、はい。
でもやっぱそれぞれのユニットでちゃんとキャラはありますよね。
そうそうそう。個性というかね。
まあ一応出てるね。バレットクラブとか本当分かりやすいし、はい、まあ、ロスインゴも
分かりやすい。
まあ、ちゃんとその辺はできてるかなっていう感じはありますね。は
い、でもそういう意味だと、ケイオスと本体ってさっきなんかを、
もうくっついちゃって
る。くっついちゃってるって言ってたけど、うん、まあその通りで、確かにあそこなんか色ないっすよね。
うん、俺でもケイオス結構で立ってるなと思うんだけど、なんか矢野徹のそのはちゃめちゃやる感じとか、なんかちょっと ケイオスっていう名前
のごとき、そういうこと、
まあでももともとは本当だから矢野と中村慎介ですよ、一番尖ってた時の。だからその本当混沌とした感じだったけど、はい、今はもう本当ベビーフェイスですね、
うん、ヒールじゃないじゃん。
だって岡田だって最初めちゃくちゃヒールだったよ、ちゃんとめちゃくちゃ生意気な感じで、うん、もうサングラスかけちゃって、はいはいはい、記者会見なんて机の上に足に乗せて足組んじゃってるような感じだったんですけど、最近は高青
年マジ高青年ですよ ね, すね高青年っていうか、
まあ、あとはそのメディアに打って出るときは基本的にもうケイオスか本体の選手がね、
うん、そうですよね、
メディア対応はしていくっていう感じ、はい、でこの間さドキュメンタリー続きの話なんだけど、はい、ゲットスポーツはさ高橋ひろむ選手のドキュメンタリーやってた、はいはいはいはい、見た
見てないですよ、
見てない、はい、まあ、後で見ましょう、
はい、
前も疑問に思ってたその本体の選手は野毛道場で練習してるじゃないですか、
はい、あ、はいはいはい、
まあ、最近さっきの話で本体と近くなったケイオスの選手も多分本体と一緒に野毛道場で多分練習してる、うん、じゃあ他どうしてんだっていう疑問があったじゃないですか、
はいはいはい、
じゃあ多分野毛で練習してます。そうなんですか。であの高橋朗のドキュメンタリー見てたら、はいはい、まあ、首を負傷して復帰するまでやってるんですけど、はい、あの野毛道場で練習してたんですよ。
あ、そう
なんだ。ロスインゴがあそこで練習してるってことは当然バラットクラブとかも、
うん、
まあそこで練習してるんですよね。
うーん、
多分時間帯ずらしてるとかそういうことだと思うけど、
うん、
あんなアクセス悪いとこに行くのめんどくさいけどな。
確かに。
で、ね、高橋朗が首のこの復帰に向けて練習してるんですけど、あの付き合ってあげてるのは武士ですね。
うわー、もう優しいな。
武士だ。両妻賢母っていうか、もういつも両妻賢母、いつも武士はさ、傍らにいるじゃない
ですか。そうですね。
内藤の横にいてさ、はい、で首壊したヒロムの練習付き合ってたりさ、なんか武士の悪口結構言う人いるんですけど、試合がしょっぱいとか、いやいや、あの献身性は評価すべきだと僕は思いますね。いつもいますから、傍らにいますから。でちゃんとヒロムの練習付き合って、まあ、要するにカメラが入るって分かってるけど、
はい、
ちゃんとフルコスチュームでやってましたよ練習
を、
あのラフな格好じゃなくて、
はいはいはい、
そういうところはやっぱ僕はね、やっぱ社会人として武士は必要だと
思って、縁の下の力も
やっぱいるんだよ、そういう人は必ずね。でみんながみんな華々しい活躍をできるわけじゃないから、
はい、
その影で支えてる人もいるっていうのがドキュメンタリーからこうチラッとこう見えてくるっていう。多分他の、まあ、ちょっと鈴木軍はねフリーの選手多いんで分かんないけど、
はい、
おそらくヒールだろうがなんだろうが野毛道場では多分練習してやってますね。ということで終わりです。
はい、
勉強になりました。
最後ね、
はい、
素敵な質問いきましょうか。お二人の好きなレスラーのコスチュームのタイプを教えてください。ダブルショルダーとか、
はいはいはい、
ハーフパンツとかロングタイツとかレガースありとかいろいろあるでしょ。
はいはいはい、
私も鈴木みのるの個室、ね、
ああ、もう
黒パンに
黒パン一丁、
はい、
ヤングライオンスタイル、
ね、そうですね、
伝統の、
はい、
レガースなし、
なし、
リングシューズと黒パン一丁、
はい、
はいはいはい、
あれやっぱかっこいいなと思いますね。
男らしいね、
はい、
中西学もそうでしたけど、
はい、
サポーターすらつけないですから
ね。
そう
ね、うん、あれ危なくないですか。
危ないよ、
危ないですよね。
危ない危ない。田口さんは？
僕ね、あのロングパンツスタイルですかね。
ああ、アメリカっぽい。
そうそうそうそうそう、
とか、
あ、そうそうそうそう、
あと誰だ、
ユーロスプレイとかもそうですし、
田口龍介。
確かにそうだ。あれ違うじゃん。
あれそうだよ、
田口龍介が清野茂樹さんのハーリー&レース出た時に言ってましたけど、
はい、
モデルにしてるレスラーがいるんですよ。
へー、
そうです、あのアメリカのレスラーなんですけど、はい、真似したけどめちゃあんまかっこよくならなかったって本人も言ってました。お尻にファンキーウェポンって書いてある緑のタイプですね。なんだこれっていう。すげえダセえけど、まあ田口龍介はあれで田口だっていう感じはありますからね。
はい、
僕はレガースタイプが好きです。
レガースタイプ、
まあイブシとか、
あ
スパンスプラスレガース
ですね。はいはいはいはい、
が私は好きです。
イブシの他に誰かいましたっけ？
ケンタ。あ、まあ、ケンタもそうだね、
はい、
でまあ、そうケンタのでもパンツはちょっとトランクスっぽいから もうちょっとピタッとした昔の UWF のスタイルが僕好きなので。
あれ岡田とかもそうじゃないし、
岡田はレガースはしてないかな。
あれそうでしたっけ。な
あれどっち
だ、もものリングシューズ、あれ長めのリングシューズ、
あれそうだったっけ。
で膝になんだっけ、
サポーターつけて。ああ、
ちょっと岡田の新しいコスチュームは僕正直ちょっとセーラームーンっぽいと思ってるので、
いや、
セーラーレインメーカーかなって
、そうっすね、ちょっと
セーラーレインメーカーっぽいじゃないですか。
それはそうじゃないですか。
そう、いや、あんまり
悪を退治して
くれる。岡田はやっぱショートパンツにショートリングシューズと膝パッドでいいかなって思うんですよ。
あの昔の、昔っていうか1個前のやつ、
ね、1個前のやつね、
あれかっこいいですよね、確かに。
最近いないけどタコサクスタイルっていうのもあって、
はい、
なんですか、七分丈ぐらいの、膝よりちょっと下のロングタイツとミドルタイツの間みたいな。
あ、
マサ斎藤さんとか昔の長野がやってたタコサクスタイルっていう、
見たことない、
見たことない、
最近いないね。でマイケルも長いか短いかどっちかですよね。
あ、ヒロムとかのコスチュームかっこよくないですか。
あれは独特だな、
あれもちょっと違うか、
ヒロムとしてはロングタイツか、
多分
ロングタイツになんか
ファーつけて
る。一番レスラーらしいのはやっぱり鈴木みのるのスタイル。あ、でもドラゴンリーもほらショートタイツにレガースついてるよね。
そうですね。
とか柴田もね。
はい。
あ、やっぱ柴田がいいや俺。
確かに柴
田。クルパンにレガースだ。あれがいい。
確か
に。ダブルショルダーダメ
です。やっぱクルパンかっこいいですよね。
クルパンかっこいいね。
はい。
やっぱ男らしいじゃない。
はい。
やっぱレガースじゃなくてサポーターつけないのはいいよね、やっぱね。まあでもかわいそうだけどな、痛めてんのに。そう
しかも絶対痛いじゃないですか。
結構思想が出ますから、コスチュームにはどういう戦い方するんだとか。やっぱダブルショルダーは大体パワータイプですし。
ああ、そうですね。
でレガースつけてる選手はまあ基本的に蹴る選手、でもうサポーターつけないのはもう俺はレスラーだっていうタイプみたいなのが出ますんで、皆さんもぜひ好きなユニット、そして好きなコスチュームを、
はい、
色がね、ちょっと色分けありますね。
うん、
バレットクラブ全員黒いですから。
確かに確かに。
悪いって言ったら大体黒い。
ベビーフェイスは明るい。
明るい。
明るいですね。
何でもそうだけど、やっぱ悪いやつはだいぶ黒です。
そうそうそう。
なんか新日本プロレス黒ばっかりなんですよね、今。バレクラから鈴木軍から、まあ、ロスインゴは赤入ってる人が多いけど、はい、ベースは黒が多いか。
そうですね。
まあ、棚田とかはもうなんかはっちゃけちゃって今もうブルーになってますから
。棚田はちょっとなんかあれですよね。
棚田はもう早くロスインゴが抜けて出世してほしいんだけどな。
抜けるんすか。
抜けそうじゃん。だって一人だけちょっと違うじゃん。
確かに浮いてる。
で結局本体の選手も J ホワイトもみんな棚田を勧誘するんですよ。
へー、
うちに来い、うちに来いってみんな言って。
そうなんだ。
そうそうそうそう、みんな真田大好き。一番言ってるのがね、田口龍介。
あ、そうなんだ。
お前はそっちじゃないだろって一緒に田口ジャパンやりたいだろっていつも言ってるんで、真田はレスラーに大人気なんですよ。というわけで皆さんも素敵な、好きなコスチュームをね、
はい、
つけてみてくださいということで、今日はお別れです。
はい、
さよなら。
さよなら。